こんにちは、バックスペース .fm 第42回です。バックスペース .fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。今回は久々にドリキンと2人でニュース&ガジェットトークを行いたいと思います。松尾です。さっき猫がトイレにうんこをしたりとかですね、猫に餌を要求されたりとか、その奴隷のように生きている松尾です。
なんか久々ですよね、我々2人の。ああ。トークが最近、まあ久々に通常運行で話をしたいのと、うん、あと、前々からやりたいと思ったら、そのせっかくレビューくれくれ言ってるのに、そのレビューせっかくいただいたものを紹介してなかったんで、
お、そうですね。
そう、今回二人なんで、ちょっとレビューを見ながら、我々の今までの活動を反省していきたいかなと。っていうことで、じゃあニュース行きましょうか、はい。
今週のニュース、News of the Week。
携帯の充電を分単位にする凄腕ソフトが来るぞ。僕のライフワークは発熱と充電とみたいなこだわってるところがいくつかこう、携帯とかの充電とかもすごいこう一つの問題で。まあね、最近ここ1年ぐらいのデバイスはだいぶバッテリーが持つようになってきて、うん、モバイルバッテリーもほとんど精神安定剤みたいな感じになってきて、うん、あんまり実際に充電持ち歩いても使わなくても1日持っちゃうかなってことも多いんですけど、なんかこの充電系で、キュノーボっていうのかな、スタートアップの会社がソフトウェアだけで充電の効率を上げる技術を開発して、これがなんかすごそうみたいな、そのソフトウェアから、キュノーボの技術搭載の携帯をアダプターに差し込むと、ソフトウェアから電池にパルスが送られる。で、電池から返ってくる電圧のレスポンスなどを見て、電池の今の状態、なんか温度とか過去にどう充電してきたかとかを分かって、それをもとに安全にアダプターから引き出せる電流が、電気がどのくらいかを決めて、バッテリーの劣化を最小限に抑えながら可能な限り最速で充電できるっていう技術らしいんですけど。
ピングみたいなやつですか。
細いボトルに水を注ぐ時も一緒で、一気に突っ込むと口が狭いと水が入っていかないけど、だからってちょろちょろやってると効率が悪いから、その一番最大限の効率がいいっていうところを見つけて、まあもちろんそれが一番効率はいいんですけど、うん、まあそれをこう、電気的にやるってことなんですかね。
ちょっと眉唾な感じしませんか、これ。
しますね。うん、それはもうおっしゃる通りだと思います。うん、てかまあこの手のやつって定期的に出てくるけど、あんまり物になったことがないですよね。
うん。ソフトウェアだけでできる蚊取り線香みたいな、顔寄せ付けないとか、うん、ゴキブリ寄せ付けないとか、そういうのと似たような感じがプンプンするんですけど。
確かにね。っていうか、ソフトウェアだけで実現できるって書いてて、この上の説明では、この技術を搭載した携帯をアダプターに差し込むと、あ、でも別に、技術をソフトウェアで搭載した携帯をアダプターに差し込むだけなのかな。まあでも、これを使えば一般的に壁の電源からスマホに15分充電すると 1.5 時間の通話に相当するチャージができるのが一般的なんだけど、この技術を使うと6時間分確保できる。
でもこれ通話ですよね。
まあそうです。
データ通信じゃないから。
まあでも4倍充電できるっていうことなんじゃないですか、これ。もう完全に松尾さんの心理
を。疑惑モードにあって。
はいはい。まあ僕もそれは気持ちわかりますけど、ね、うん。結構今年の初めの方に、なんかセスダかなんだかで発表されてた、すごいちっちゃいバッテリーみたいな、ありませんで
した？ありましたね。
キックスターかなんかで。
うん、あれ結局どうだった？
あれとかも、ね、あれも、あれ僕結局応募しましたよね。
うん。で、まだ、その後の連絡とかないですよね。
うん、あれどうなったんだろう、確かに。なんかすごいちっちゃいブロックで MacBook も充電できるみたいな。電池が発表されて、しかも。
で、マグセーフがどうしたんだ？
マグセーフが、そう。走行してるうちに、あんまり出先で MacBook 使わなくなってしまうかもしれない。っていうネタに近いところが、次のネタなんですけど、はい、これは PC ウォッチのネタで、インテルファンレス PC を目指した Core M プロセッサーを発表して3から 5W の低消費電力を実現したという。で、総再生品は年末発売だと。僕の中で非常に話題が熱かったんですけど、うん、そのインテルが8月の11日、現地時間に14ナノメートルプロセスの次世代プロセッサー Core M っていうのを、開発コードネームブロードウェル Y。っていうのを発表して、まあそれが話題になってるんですよね。ここ数日の。うん、YouTube では。で、これ結構、 大きな話だと思ってて。
ハスウェルの後。
まさにそれ。でね、情報ソースが言えないネタがあるんですけど。またこれに関して詳しい話をできればいいなと思ってるんですけど。
詳しい人から聞いたんですね。
そうそうそう。ここに関してあんま話しすぎない方がいい感じなんですけど、今年2014年ってそのハスウェルっていう、最近のインテルはずっとコアアイプロセッサーとかって言っていて、うん、最終的な製品で見ると違いがわかんないけど、コアアイシリーズはもうハスウェルが4世代目ですよね。うん、なんかサンデーブリッジとかいろいろそう内部的にはコードネームがついていて、世代が違うんだけど、まあ最終的な製品になるとコアアイシリーズとかになっちゃうので、まああんまりそれがこう一般の人には伝わらないんだけど、ずっとそのコアアイシリーズで来て、で特にこのハスウェルってやつがものすごいこの消費電力を下げて、うん、MacBook Pro とかにしてもそうですけど、PC にしても、ノートブックのバッテリーの持ちがもう劇的に伸びたっていう、まあ画期的なプロセッサーだったんですけど、まあそれが今年はもうずっとそれ一本で来てるんですよ。この間新しくなった MacBook Pro、Retina とかは、ハスウェルのマイナーバージョンアップしたようなやつが搭載はされてるんだけど、まあ基本ハスウェル推しで今年は来てたんだけど、まあついに来年の多分主力になると思われるプロセッサーが発表されたと、詳細が。で、これがこうプロセッサーのサイズもちっちゃくなったし、名前が Core M になるんですかね、今後はね。なぜ Core J じゃなかったのかって。I の、なぜ一気に M に飛んだのかよくわからないけど。まあ、モバイル推しってことなのかもしれないですけど。
なるほど。
だポイントは、もっとその電力効率が上がって、まあ、よりバッテリーが持つみたいな。だから、すごいモバイル方向に振ってるんですよね。で、なんかインテルはインテルで、そのモバイル系のCPU とデスクトップ系の CPU の差が、モバイル系はパフォーマンス上がっていくし、デスクトップ系はバッテリー持つようになっていくし、で、お互い上から下から進化していったら同じようなところになっちゃって、なんかこうブランディングがちょっと難しくなってるみたいな感じのことを書いてる記事もありましたけどね。まあこれが、まあ早くなって、プロセッサー内蔵の GPU ってまだまだあの伸びしろがあるから、内蔵 GPU はどんどん早くなっていくし、消費電力もさらに下がって、ファンレスのタブレットとか PC が作れちゃうよみたいな。なんか実際サーフェイスの次世代プロトみたいなのも出したみたいなことどっかの記事で書いてたけど、それは今のサーフェイスよりさらに薄くなってファンがないみたいなとか言われちゃうと、なんかサーフェイス待った方がいいのかなとか思っちゃったり。
え、まだ買ってないんでしたっけ？
あ、そこ早くにも突っ込まれました、ね、今日どこでその話に持っていこうかなと。あのね、一日おきぐらいにベストバイに行って見てるんですけど。
どんだけ好きなんだって。
いや、相当悩んでるんですけど、何せ高いんですよね、うん、結論は、うん。なんかあれが iPad Air ぐらいの価格だったらとっくに買ってたんですけど、
ね、うん。なんか楽器屋の前に行って、こう、よだれ垂らしてる中学生みたいな感じですよね。
ああ、そうそうそうそうそう。それ全く同じことを今日別の人から言われましたけど。そんな感じなんですけど、まあ、ハスウェルがすごい良かっただけに、すごい気になりますよね。あの、このハスウェル、さらにバッテリー持つようになったら、もう本当に MacBook Pro なんて、バッテリー気にしないでいいんじゃないかとか。
うん、
でね、僕気になってるのは、この、一応発売時期が、まあ、来年の量産化とか言ってるんですよね。だけど、それこそまたジョブズトークになっちゃうけど、ね、今9月に、こう新型の12インチの MacBook Air なのか MacBook Pro なのかわかんないけど、出るんじゃないかとかいろいろ噂されてるじゃないですか、はい。それにこのブロードウェル乗せてくるのかとか、ちょっと気になりますよね。ジョブズだったら乗せてきたんじゃないのかなと勝手な妄想してたりするんですけど。
なるほど、先取りでね。
うん、だってせっかく新製品出したのに、もう明らかにその後で CPU が変わるとかって絶対許さなそうじゃないですか。その数ヶ月後に CPU 良くなるとか、だったらもうインテルになんか合流先出しさせるみたいな。
で、それ受け入れないと全部 ARM に切り替えちゃうぞっていう
音が。そうそう。脅迫ですよ、脅迫。
そう、う
ん。とかいうことをやりかねなかったんじゃないかなとかいう妄想をしたりとか、いろいろこう、このニュース一個ですごい妄想が膨らむんですけど、ね、興味深いっていうか、だからちょっとね、なんかすごいサーフェイス盛り上がってたんだけど、どうしようかなっていう。まあ逆に言うとさっさと買っちゃった方がいいかなっていう気もしてるんですけどね。う
ん、まああんまり悩まずにね。
そうそうそう。悩めば悩むほど損するっていう感じはしますけどね。うん、
だってこれに対応したデバイスとしては、8インチの Windows ノートも出てくるだろうし、Windows タブレットも出てくるだろうし、で、Microsoft は Microsoft で、ね、Surface の4を出してくるだろうし、うん、MacBook も新しくなるしで、全部買うわけにはいかないですからね。
そうですね。難しいなと思って。なんか、今だから明日にでも、カメラを一式売りに行こうかと真剣に思ってるんですけど。
メリル売っちゃう？
とりあえず一回ニコンを卒業しようかなと今思ってるんですけど。
カメラ売って結局 α7S 買えそうな気がするけど。
α7S はね、結構僕の中で波を乗り越えた感じがあって、大丈夫な感じにはなってるんですけど。
我慢しきった感じですね。
うん、今週ね、申し訳ない。もうなんかね、Windows ばっか使ってたから、Windows ニュースばっか、仕入れてしまって申し訳ないんですけど、やっぱり、Mac 好きの人というか Apple ユーザー多いから、別に裏切ったわけじゃないですって、言い訳をしつつ、Asus Vivo Tab Note 8の著しく偏った使いこなしっていうことで、僕が、前回ぐらいかな。まあ、とりあえずサーフェイス買えないので、8インチの Windows タブレットを昔買ったやつを引っ張り出してきて今使ってるみたいな話をしたら、で僕の好きなブログの一つで、この一人ブログさんのもやしさんが僕のブログエントリーよかったら見てくださいって言ってやつが、まあ、何せすごい濃いんですけど、ここまで使いこなすかって、まあ、なんかここは、あれですよね、Windows、の使いこなしがすごいっていう感じなんですけど、Windows タブレット8インチが欲しくなるブログエントリーってことで、ぜひ読んでいただきたいなっていう、これをね、口で説明するのはちょっと大変なんですけど。まあ、Surface すごい悩んでる一方、なんか8インチにも結構満足してきちゃったんですよね。ジェットさんとかはやっぱりその動画の編集されるじゃないですか。だから、やっぱり純粋に CPU のパワーはすごい必要だし、画面も大きい方が編集しやすいと思うんですけど、結局僕とかの使い道だとブログ書いたりとか、まあ、プログラム書くとかにしても、僕もそんなに ID とかでガリガリ使うじゃなくて、なんか Vim だけで動かすみたいな、ちょっと、オールドタイプな人間なので、結構十分なんですよね。唯一の問題は前回も言ったけど、この画面がちっちゃくて目がしょぼしょぼするとか、フィジカルなダメージはある気がするけど、ただ、使い勝手としては外付けキーボードさえつけちゃえば、なんか、パフォーマンスもそこそこいけるので、まあ結構満足してきた。あと8インチってやっぱり非常に持ち運びやすいですよね。すごいポータブル。
そう、実際僕 BioU 使ってたんで、
はいはいはい、
このくらいのサイズは別にいいんですよ。
そうそう、BioU もすごい良かったですよね。松尾さんも絶対このハマると思うんですけど。
そう、見つかればね、まだ見つかんないんですよ。結構それ矢探ししたんだけど。
そうなんだ。そんなになくしやすいほどのサイズでもない気はしますけど、
ね。本当どこ行ったんでしょうね。読者の方でありそうなところを。
台所のなんとかみたいな。それ見つけられたら見つけられたら結構怖いものがありますけどね。
この Vivo タブ、これを使ってるわけじゃないですよね。
僕はね、デルのベニュープロってやつですけど、でもほとんどみんな一緒なんじゃないですかね。スペック的には。
HDMI があったりなかったり。
そうですね。ちょうどこの一人ブログさんのところにも簡単な比較記事が出てますね。Windows 8.1 が載ってて、重量も 4g しか変わらないので、ほとんど同じですね。大体みんな横並びですよね。CPU も大体一緒だし、微妙にクロックがちょっと違かったり、あとそうそう言われた通り HDMI がついてたりついてなかったりとかありますけどね。あんまり気にならないかな。やっぱりでも、なんかパフォーマンスあんまり気にならないって言ったけど、メモリーがやっぱり足りないので、2GB とかなので、結構アプリがこう積極的に殺されるんですよね。だからそういう意味ではまあもうちょっとメモリー欲しいかなとは思いますけど。まあでも、
そう、僕が持ってるらしいのが、Acer のアイコニア W4 だかってやつ。ここ数ヶ月見ていないという。
結局何のために買ったんですか？初音ミクのために買ったんですか？
そうなんですよ。
で、結局は。
ポケットミクのコントローラーにするために。
はいはい。
で、それ一回試したんですけど、で、その時ちゃんと動いて、はい、ああ、よかったなと思って、
はい。はい。
それ以降見てないんですよね。
ああ、動いただけで満足しちゃった。
いや、ちゃんとね、ギターに貼り付けようと思ったんですよ。ギターに Windows タブレットとポケットミクと iPhone を3つくっつけて演奏しようと思ってたんですけど、
うん、
演奏の機会もなく、
でもなんかこう、Windows に対しての見方が日々変わっていく自分をちょっと今楽しんでるんですけど、うん、あの、Windows 8基本的に我々すごいディスってきたじゃないですか。はい、なんだよ、メトロとかって、とか。いろいろ、IE なんでメトロとデスクトップでわざわざ UI 変わるんだよ、とか、いろいろ疑問に思ってたんだけど、で、散々文句言ってきたんだけど、一度その現実を受け入れて、この中で生きていこうと思うと、全部理由があるんだなっていうのはすごい分かって。
どんな理由なんですか？
IE が2種類あるのは、やっぱり、メトロは、そのタッチパネルで使うときの効率を上げてるし、うん、デスクトップの場合は、やっぱり PC、マウス、キーボードで使うときの効率を上げていて、うん、まあ、Apple とかだったら、その両方を、まあ、1個にしてシンプルな UI を提示するっていうところを、まあ、目指すのかもしれないけど、うん、それは実現できないから、今みたいな iOS みたいな、多分、割り切った仕様に持ってってるんだけど、うん、まあ、Microsoft はそれを実現し、するがために、まあ、分離したんだとは思うんですけど、うん、タブレットとして使うときはデスクトップの IE ってすごいよくできていて、あのジェスチャーだけで戻る進むもできるし、うん、親指こう両方でこうガツッと脇から抱え込んで、親指だけで動かすだけでサクサクウェブが見れるっていうのはよくできてる UI になっていて、逆にデスクトップになると、まあ、マウスとかキーボードでショートカットで動かすにはよくできているとか、
うん、でも同じ IE で2種類あるっていうことは、うん片方の環境で操作してて、で、途中でキーボードを主体で切り替える。うん、最初はタブレットでやってて、途中でキーボードに切り替えるっていうのは、別のアプリに切り替えない、いけないわけですよね。
でもね、タブとかがちゃんと飛ばせるんですよ。
あの、操作の途中の部分も全部引き継ぐわけですか？
途中はないけど、ただ、その見ているサイトをデスクトップ側に表示するとかはできるんですよね。だからそんなにそれを困ることはない。
うん。
ですね。
強引ではあるけれども、実装としては悪くないみたいな。
なんか全般的に Windows に言えるのは、その美しさとか全くないと思うんですよ。その UI に対してのこだわりとかも。目的を達成するためになりふり構わない感はすごいなと思って。
うん、その場合、2-in-1 っていうのは、まず前提としてあって、うん、で、そのために、じゃあアプリ2つにすればいいじゃんっていう。
そうそうそう。だから、あの、Apple のような、こう、趣旨貫徹した美しさみたいなのは全く感じられないんですけど。
うん、減らす方向じゃなくて増やす方向に来てるんだね。
そうそうそうそう。だから、あの、買ってから自分が馴染むまでの、なんかこう、カスタマイズもすごいあるし、うん、昔は、それは Mac とかも我々古いユーザーはいっぱい機能拡張入れて、あの、OS10 以前は機能拡張でしたっけ、
うん、アイコンパレードやって
て。アイコンパレードをどんなに駆使するかみたいな、まあ我々も結局やってたじゃないですか。うんで、ああいうカルチャーは未だに必要なんですけど、まあでもそれを乗り越えてしまうと非常にこう、まあ、あの目的を達成するのに最適化したツールになるって感じですよね。
うん、
一人ブログさんのやつでも紹介されてるこのタッチマウスポインターとかもすごくて、
うん、
ね、マウスポインターがない、トラックパッドがないんだけど、無理やりこう、タッチパネルをマウスモードに変えちゃうアプリとか、もうどんだけみたいな。でもこれを使うと、その松尾さん前もから言われた、そのデスクトップになった時にタッチじゃ操作できないみたいな問題が、うん、あのタッチパネルが突然トラックパッド操作になるんですよね。だからマウスカーソルを単にタッチパネルで滑らして操作するので、まあこれはこれでこうデスクトップアプリ使う時とか便利になったりとか。う
ん、まあマウスオーバーやるとき便利ですよね。
そうですね。
てかそれやらないと使い物にならないですよね。
そうそうそう。まあ僕はね、なんかデジタイザーを導入して、結構それはそれでいいなと思いましたけど。とキーボードがね、ソフトウェアキーボード、これはジェットさんもすごい絶賛してて、ジェットさんが絶賛していた当初完全にジェットさんの意味を理解しきれてなかったんですけど、よくよく使いこなしてみると、設定の中にハードウェアに準拠したキーボードみたいなのがあって、それを使うとソフトウェアキーボードなんだけど、エスケープキーだらかタブキーだら、Windows キーだとか、あるときとか全部ソフトウェア上に実現されるんですよ。
そういうことはすごい細かいってことですよね。
まあそうです、
ね。一つ一つのキーの大きさが指で操作できるんですか、これ。
ランドスケープで8インチだったら、まあ、まだそれでも十分できます。ただ、ジェットさん言われたみたいに、サーフェイスの12インチになると、本当にそこまで出してもフルキーボードのタイプに近いみたいな感じになるんじゃないかな。そこはすごい惹かれてるんですよね。
うん、
意外だったのは、Windows 8のタッチキーボードの タッチパネルの反応ってこんなに良かったかなって、すごい反応いい。Apple のソフトウェアキーボードより反応いい気がする。これってバージョンアップで地道に、なんか結構 Windows のアップデートも地道にタッチパネルの、昨日かなんか一昨日かなんかも大きなアップデートが出て、それで起動しなくなってる人もいて、気をつけろみたいなのが話題になってるんですけど、まあその中で結構大幅にタッチパネルの操作感を上げましたみたいなのがあったんですけど、すごいタッチパネルのあのキーボードの反応がいいのと、A-TOC がね、フルで A-TOC 使えたりするので、うん、結構いろいろね、見直しているんですよ、ね。うん、この入信する感は必要ですね。多分今まだ松尾さんのこの、どこまでもこう Windows を斜めから見てる感じがダメで、もう頑張って正面のドア開けて中に入ってみないとわかんないけど、それを受けれるかどうかっていうのが結構でかい壁はありますけど。で、面白いなと思ったのは、今までって結局 Windows 対 Mac ってそういう戦いずっと、なんかもう宗教論的な感じで繰り返してきたわけじゃないですか。うん、だけどなんか Windows 8に関してはその Windows 側だった人も結構混乱してるじゃないですか。そう、今まで Windows がいいよってすごい言ってきた人たちも8に関してとかメトロに関してはいいとも悪いともっていう感じになっていて、うん。
じゃあそれに Mac 信者であるドリキンが、うん、俺だったら Windows 8のいいところをこんなに知ってるぜってことを言いたいわけですね。
っていうなんか目が開いてきたかなっていう感じはちょっとある。
ちょっと教えてやるかみたいな。
そうそうそうそう。だから Windows 使ってる人たちにも、だからなんだろう、僕ある意味一番ピュアなんじゃないかと思っていて、そのマイクロソフトの人たちがものすごい頑張って考え抜いた結果を一番汲み取ってあげてる気がする。すごい分かるんです
よ。本当だ。Windows 使いすげえ怒りそう。
そうそう。別にディスってないですよ。すごい褒めてるんです、うん。手先で完全にフルサイズ PC が動くっていうのは本当にいいですけどね。制約がないっていうのが。
でもまあこれが3、4万というのはすごいですよね。
いや、すごいですよね。本当そこはすごい。
いや、本当 Windows ノート PC は死んだなっていう感じがしますね。
そうですね。
これだったら、やっぱ Mac ユーザーも買ってもいいんじゃないかなって。はい、周辺機器の一つとして、前も言ったと思うんですけど、3、4万だったらちょっとしたハードディスクとかね。
そうそう、あの、うん、ジェットさんも言ってたけど、結局 Mac ユーザーも、パラレルズとか VMware で Windows 動かす人が多いじゃないですか。うん、だからそれを考えたら、もういっそこれ買っちゃった方がいい気がします。
そうそう。
そう、だからそれは本当にあると思います。やっぱりあの、Windows じゃなきゃできないソフトとか、特にビジネス系の人とか、Outlook とかそうですけど、うん、そういうのはあるから、まあ、この値段なら本当に。だから、サーフェイスがこの値段とは言わないけど、本当に10万円以内で買えるんだったら、もっと手放しでおすすめしたいですけどね。
そう、僕も、オキラスリフトの DK2 がサーフェイスプロで動くんだったら、そっちの買ってますよ。
はいはい、確かに。あ、そういえばあの、オキラス DK2 のために買った Windows PC はどうなったんですか？
今、MacBook Air の下で。まだファームウェアのアップデートもされてないっていう状態ですけど、ちょっと最近触る時間があんまりなくて、あの編集に
むしろ編集をそっちでやってみると快適になってみたい。
いや、やっぱりね、トラックパッドの操作性が悪すぎてちょっとダメでした、ね。
結構前にバイオに切り替えようかなみたいな散々話題した時も、うん、結局挫折した理由はトラックパッドの性能だったんですけど、うん、まあ Windows 8のこのタブレットに関してはトラックパッドがないで、そもそもタッチパネルとの組み合わせなんですけど、なんかそこに対しての不満が全くないんですよね、
うん、
なんかスクロールとかもタッチパネルだとすごい快適だし、うん、そう思ってバイオ Z を引っ張り出してみて、もしかしたら僕バイオ Z でも生きていけるんじゃないかと思ったら、やっぱりすごい使いにくいなと思ったんで、
あ、
何かが違うんですよね、うん、それがね、僕も気にはなっている。だからむしろ純粋なノート PC の方が出来が悪いのかもしれない。
あ、そうかもしれないですね。
タブレットの手をしてる方がいいのかもしれないですね、うん。次のネタが Big Fixes are coming to Windows as soon as next month っていう、なんか急に飛び込んできて、なんかこう、この僕の勢いを後押しするためにマイクロソフトが頑張ってるのか嘘ですけど、あの Windows 9の発売は、まあ、来年の真ん中ら辺とかいう話をなんか噂になってたんだけど、突然マイクロソフトが来月中に Windows 9のパブリックベータを開始するんじゃないかみたいな。 Mac もよせめて今パブリックベータでノンデベロッパーの人にも先行公開するみたいなのやり出してますけど、うん、まあ Windows も8でもだいぶプレビューリリースとかなんかやってましたけど、
うん、
それがすごい前倒しなのかわかんないけど、来月にはもう出てくるかもしれないみたいな 話になってますけどね。その今もずっと話してきたと同じですけど、Windows 8ってなんか Vista とか Windows Me みたいな感じのポジションになりそうですよね、みたいな話を、うん、そのディスってた時代には言ってたんですけど、うん、なんかだいぶ入信してきたら Windows 8はすごい、7よりもいいんじゃないかと思い始めてきていて、でも Windows 9はどちらかっていうと、7に戻ろうとしている。だから Windows 7はデスクトップとしてすごい完成されて、8はそこにこうメトロとかタブレットとしての機能を盛り込んだら意外と混乱を招いて、で9でもう一回デスクトップを主に戻そうみたいな方向だみたいな噂になってるじゃないですか。だからこれがね、むしろこう、その入信してきた最近は8のまあ、メトロ頑張れよ、みたいな。メトロ今の出来はすごい悪いけど、でも、方向性としてはここは押しがいがあるんじゃないか、みたいな。思ってきてる中で諦めちゃうのは残念なのかなっていう気がしないでもないなぁとか思うと、その Windows 9ってすごい興味深いなぁと思ってはいるんですけど。
レガシーに戻っちゃうかもしれないから。
松尾さんでもほら前から言われてたじゃないですか。あの、スタートメニューにどんどん。
そう、僕はメトロ好きですよ、実際。
うん、
メトロで全部統一してくれれば、ね、本当そんなに、
うんうん、多分メトロが不遇なのはやっぱりアプリが揃っていないっていうところと、そのマイクロソフト、まあらしいっちゃらしいんですけど、メトロのアプリ作るための方法が柔軟すぎて、うん、JavaScript と HTML でもメトロアプリ作れるし、 C シャープでも作れるし、うん、C++ でも作れるしみたいな、こういろんな作り方ができるんですけど、うん、あまりにもその自由度が高くて、その言語によるクオリティの差も激しいと思うんですよ、ね。のびさんかなんかもそのツイッターで書いてましたけど、すごい単純なゲームがものすごい CPU 食ってメトロだと辛いみたいなこと言ってたんですけど、多分それって JavaScript とかで書かれてるアプリで、メトロで書かれててもスカイプとかみたいにちゃんと、まあ、スカイプとかでも UI は HTML 使ってるけど、ちゃんと作り込んでるゲームとかは全然メトロでもバリバリ動くわけですけど、なんかそういうちょっとしたカジュアルなやつを JS とかだけで作ってると、それはそれですごいこう、単純なことやってるように見えるのに妙にバッテリー食うとかになっちゃうから、単にアプリが少ない以上に、まあ、デベロッパーの人たちのクオリティを上げるのが難しいのもある。ような気がします、
ね。全部が全部、その、動作環境を最適化してる、できるようなリソースが今はないのかも。
まさにそうだと思うんですよね。だからそこがデベロッパー依存になっちゃって、うん、でもいざそんなデベロッパーだって、そんな今時 Windows メトロアプリに力入れたくないじゃないですか。だからそういう意味ではネガティブスパイラルすごい回ってるかなっていう気がする。
うん、
だから、難しいなと思う、うん。でもね、メトロってその、起動しっぱなしにしてても、あの、すごい裏に回るとバッテリーが減らないとか、
うん、
あとメモリー足りなくなったら勝手に殺してくれるけど、ちゃんとステータス覚えてて一応リジュームしてくれるとか、なんかある意味 OS10 のヨセミテとかでもやろうとしてるような、その省電力のための仕組みみたいなものも考えられてはいるんですよね。難しいですね、この手のやつはっていう感じだけど、新しい環境を楽しんでる感じですね。
9のテクノロジープレビュー、ちょっと楽しみにしつつ。
そうですね。もう一個だけ Windows ネタを続けてしまいますが、Gizmodo で、Microsoft thought about renaming Internet Explorer to escape its bad rep っていうネタで、そんなこんなで IE の名前を真剣に変えようと考えてるみたいだよみたいなのが、ちょっと前のマイクロソフトの人の、これは何だろう、メール、なんかメーリングリストかなんかのポストなのかな、
うん。
で、真剣に議論されてたよみたいなのが、まあ話題になったけど、確かに IE は名前変えた方がいいかなって気がしますけど。
ああ、マイナスイメージしかない。
僕は断るごとに最近言ってますけど、IE11 は本当によくできてると思うんですよね。うん、で特にまたメトロの話に戻る、メトロモードの IE11 すごくて、てかなぜデスクトップとそんなに内部的にもモードが変わるのかって感じなんですけど、メトロモードで動かすと GPU で HTML をガンガンレンダリングするようになってて、うん、画面をスクロールしてる時とかには HTML のレンダリングを止めて GPU でスクロールさせるとかやってるみたいなんです。だからすごいスクロールが滑らかなんですね。うん、レフトライトのスワイプとかで、ブラウザーの戻る進むとかもサクサクいくんですよね。で、それって、デスクトップではまたそういうやり方をしてなくて、すげえ頑張ってるんですよ、うん。パフォーマンスもすごい良いし、互換性もすごい高くなってて、ほとんど IE11 で使えないサイトってあるのかな？あんまり困ってない感じ で、僕今デフォルトはもう IE に飛ばすようにしちゃってるんですけど。まあ、ないですよね。Chrome とか入れると CPU 使いすぎちゃうんで。まあ、Firefox もいいかなと思ったけど、やっぱり IE が一番軽いのは軽い。のと、メトロでの操作性がいいので、キーボードを外してるときはやっぱりメトロで見たいし、なんで IE のリネーミング案には僕は賛成ですけどねっていう。
よくなってるけれども、これもどの悪評を覆すような新しいマーケティング的な何かしかが必要なんじゃないのっていう。
ですよね。っていう気がしますね。
なんか案があるわけではないわけですね。あ、Bing っていうのが出てるのか。
うん、だから Bing はやめてほしいみたいな感じなのかな。この手のネーミングって大きいですよね。うん、だそういう意味では Firefox も Firefox ちょっと変えたらいいんじゃないのになって思ったりしません？
うん、そうですね。
うん。Firefox ももうイメージとしてはちょっと古いとか。
うん。そんな早くなってるとか知らなかったしね。
そうそうそう。うん、すごい良くなってるけど、なんか重そうってイメージすごいあるじゃないですか。うんうん、だから、いい名前を提案してみたい。
そう、Firefox 良くなってるのも、カイさんの話で初めて知ったよな。
そうそうそうそう。そう本当ですよね。まあ僕はブラウザーマニアなので、この放送を始める直前にオペラを入れてみたんですけど。
オペラ最近どうなんですか？
オペラも結構頑張ってはいるみたいですよ。オペラってすごいモバイルデバイス向きのチューニングとかしてるみたいな、昔から。アセンブラとかでガリガリチューニングしてたりしてるんで。クローンも最近やってますけど、モバイルでは。サーバー側でデータを画像とか圧縮して、クラウド側で圧縮して、転送量をちっちゃくして送るみたいなのをデスクトップでもやってるんで、まあちょっと8インチのタブレットにはいいかな。なんかやっぱりメモリーなんですよね。Windows 8を多分快適に使うのにやっぱり最終的に必要なのも。
その意味で2ギガだと足りないような感じ？
やっぱりブラウザー IE にしても、Firefox にしてもやっぱり、なんか500メガとかはタブをいくつか開いてると簡単にポーンと使っちゃって、そうすると裏で Facebook とか Twitter とかメトロで立ち上げてると、まあ一瞬にしてどんどん殺されていくんですよ。だからアプリ切り替えるたんびにもう一回 Facebook 立ち上げ直しとか、Twitter 立ち上げ直しとかっていうのを、やっぱりブラウザのタブがどんどんどんどん他のアプリを潰していってしまうので、それはそれちょっと厳しいなと思ってて、あとあのね、あれですよ、Windows のあの、規定列なこう、画面を分割する UI あるじゃないですか。はい、あれとかも、なんかすげえトリッキーだなと思ったけど、最近だからずっとこのバックスペース FM の編集、ここ3回ぐらいのやつ全部8インチのタブレットだけでやってるんですけど、松尾さんから送ってもらったチャプターのメールを画面4分の1ぐらいだけに出しといて、で、左側にオーディション出して、とかやって、タイムライン見ながらとか、で、エンハンストポッドキャストのチャプター埋めてとかやるとすげえ便利。なんだろうこれはみたいな。
あ、そうか。マルチウィンドウできるんだもんね。
そうなんですよ。そこはすごいなと思ったりはしますけどね。やっぱほんと目的志向な感じですけど。ああ、結局 Windows トークしてしまった。今日は Windows トーク自重しようと思ってたんだけど。
いいじゃないですか。
そのうち、裏切り者とか言われそうだから。なんかね、ちょっと、ジェットさんともこの間、まあその後もずっとこのチャットとか Facebook メッセンジャーで、ひたすら僕がジェットさんに食いついてるんだけど、ジョブズの魔法が急に解けたんじゃないか、まだには結構、面白かったっていうか。なんかでもちょっとそんな感覚はあるんですけどね。ですかね、ジョブス亡くなって、か今までこうアップル製品にこう取り憑かれていた魔法みたいなものが、急に溶けて Windows にこう目が開いたっていうことが僕とかジェットさんに起きてるんじゃないかみたいな話をして盛り上がってたんですけど、で僕ね、ちょっとそれ真剣に理由を考えてみたんですよ、今日。あながちそうじゃないなと思ったのは、多分ジョブスがいた頃って、Windows とかによそ見するよりも手前の絶妙のタイミングで次のガジェットが出続けてたんだと。その新製品が、Apple として。だからもう、Windows に浮気してる余裕はなかったんですよね。でもここに来て別にそれが、ジョブズが亡くなったことなのか、そのガジェットが成熟しちゃったのか、Mac が成熟しちゃったのかわかんないけど、ちょっとこう、イノベーションのペースが落ちたじゃないですか。
面白そうなガジェットを買おうと思った時に、MS のが入ってくることはこれまでありえなかった。
そうそうそうそう。それがね、なんかむしろ、もうアップル製品に今そんなに買い替えるほど、ね、次の iPhone6 だって極端な話、画面サイズだけだったらもしかしたらそんなにすぐ飛びつかないかも。iPad だってそうじゃないですか。
そう。
Air なんかものすごいよくできてたけど、まあみんながみんな iPad の人乗り換えてるかって言うとそんな感じでもないですよね。そう考えると、ちょっとその我々みたいなこう、 新しいもの好きがよそ見をする隙を与えてしまっているのかなっていう気はしますけどね。
浮気する隙を与えたあなたが悪いんだよみたいな。
そうそうそう。完全にダメな言い訳ですか。ダメ人間の言い訳ですかね。アイウォッチでヘルスキットが来たら戻ると見たってツッコミをいただきましたけど、まあそれもねどうかな。あと MacBook Air 12インチでいっていいな、
うん、でも MacBook は必要だから買うんじゃないですか。
そうですよね、う
ん、必要ないかもしれないけど面白そうだから買うっていうのはまた別なんで、
うん、
で Surface はそれに近いデバイスだと思うんですよね。
うん、そうですね、うん、
で、Windows 8タブレットは、とりあえず安くて面白いから買うで。
うん。
ほんとね、3万ぐらいでね、買える手軽で面白いやつを Apple には出してほしいなと思ってます。
うん。そうですね。うん、
で、3、4万で面白いと言ったら、やっぱり今、Oculus なんだけど、そのために15万の周辺機器が必要だからね。
あれは、こう、うまいモデルですよね。
うん、
最初の餌はちっちゃいんだけど、うん、なんか手軽なんだけど、いざ手にしてみると後で非常にこう、手間がかかる。
うん。あ、でもこの間、やっと Mac 版のドライバーが出たんで、Mac でも使えるようになりましたよ。
それはその松尾さんの MacBook の下に敷かれてる PC は二度と目を覚まさないんじゃないかって。
いやいや、MacBook Air だとさすがにあまりよくは動かないんで、GPU の問題とかあるんで。
はいはいはい。
そう、だから、さっきの Core M もちょっと興味あるんですよね。
12インチ MacBook Air は出たら、ね、どうしますかね。
いや、僕は買ったばかりなんでいいですよ。
僕もでも15インチの MacBook Pro Retina の、まあ、満足度は高すぎるんですよね。
あとは MacBook Air にタッチパネルがついてくるとかね。
そうですね。そういうところかな、
うん、
もうしばしサーフェイスのよ。
じゃあ毎日行ってください。ベストバイ、ね、今週のガジェット、ガジェットオブザウィーク。
現代の車社会が抱える大きな問題を変える小さなスクリーンってやつで、ヘッドアップディスプレイ的なカーナビ、フロントにこうスクリーンで投射するみたいな感じ、うん。これはそれのガジェットで、Android とか iPhone に連携して、フロントガラスに直接投射するわけじゃないんだけど、うん、やっぱ遠いですよね、うん、ダッシュボードに置いてスマホからの情報を透明なスクリーンに投射してくれる。
うん、
そのスクリーンっていうのは結局、なんか透明なスクリーンが、フロントパネルの手前にきっと立つんですよね。
うん、
Android と iPhone に対応して、接続に Bluetooth を使って、あと車の情報を読み取れる OBD2 コネクタにも対応し、車の情報を読みながら電力を供給することもできるそうです。うん、約3万円で、出荷は2015年の早い時期になるそうです。うん、赤外線カメラを使ったジェスチャーコントロール。だこれ僕なんかこの間言った気がしますけど、FirePhone が本当に、あんなに顔認識してるんだったら運転中にジェスチャーで操作させてくれよっていう。
うん。
そう、運転中に横から覗き込むと無駄にダイナミックパースペクティブが動くんですけど、
あ、
それほとんど意味がなくて。
いや、それはそれこそながら運転をこう増長させてしまうんで、良くないんじゃないですか。
う
ん、
そう、だからマップ中に本当に手をかざすだけで、なんか情報が変わるとか。まあ、アプリで作れる気はしますけどね。
うん、
結構 Firephone をそこの活用してほしいなと思うんですけど。
あ、カーナビだと、ルームミラーに反射させるやつとかもありませんでしたっけ？
ああ、ありますね、うん。あとね、なんかミニクーパーの、うん、まあ僕今ミニクーパー乗ってるんですけど、それの今年のモデル、7年ぶりかなんかにフルモデルチェンジしたんですけど、うん、それはね、もうこの画標準でこの機能がついてる感じですけど。
へ
ぇ、ハンドルの奥のこうダッシュボードのところから、うん、透明のスクリーンがバーって浮き上がってきて、
うん、
そこにカーナビとかが投射できる。
おー、うん、超未来的ですね。
そうそう、あれすごくかっこいいです
よ。あ、いつの間にそんななってんだろう。
いや、ね、ミニすごいんですよ。それでね、GPS で常に情報やり取りしてて、それが単にカーナビしてくれるわけじゃなくて、通ってる道の先のカーブの R とかを予測して、うん、GPS で次のカーブがどのくらいきついかとかわかるじゃないですか。それによってオートマのシフトチェンジをアシストしたりとかする。
へー。それはすごい。
そうそう、すごいんですよね。すごい、それに惹かれて、ちょっと車検でモデルチェンジ、考えなくもないんですけど、ただこの手の問題は、結局そのプロプライオリティな作り込んだカーナビとかそういうシステムって、どんなに頑張ってもそのスマホの進化には追いつけないわけじゃないですか。だからその車の買い替えのサイクルとかと考えてみても、まあ今一瞬はすごい進化してるかもしれないけど、それこそ、カープレイとか、アンドロイドにしても、みんなこうやってスマホと連携する機能を乗っけてきちゃったら、絶対そっちの方が、どんどん進化していくから、やっぱりカープレイに出してくれないと意味ないかなとか、思ってはいるんですけど、でもそうそう、頑張ってはいるんです。
ミーだったらするんじゃないですかね。対応機種にないんですか？
BMW は入って、今の、だからそのモデルはないから、僕は多分2015年とかのマイナーチェンジで対応するんじゃないかなとか、
そう。なるほど、そうか。
はい。まだ今は、その先行でもう出ちゃってるんで。多分すごい過渡期なんですよね、
うん。
車も多分今すごい過渡期ですよね。
そうですよね。
なんか、いろいろな意味で。ガジェット好きのドリキンらしい車の買い替えっていう。まあもちろん車自身の性能に対してもすごいこだわってるますけどね。本当の欲を言えば僕はターボチャージャーでリトラクタブルじゃない車には乗りたくないんですけど。それ言い出すともう全く選択肢がないっていう問題が。
そう。ミニクーパーとドリフトってあんまり合わない気がするんだけど。
まあそこはしょうがないですね。でもミニクーパーはすごいある意味レーシングマシンではありますけどね。そこは結構なんかみんな知ってる人は知ってることなんだけど、知らない人は知らない感じかもしれないですけど、ミニクーパーの S っていうモデルはターボついてて、200馬力ぐらいあるんですけど、ボディがすごいちっちゃくて、車高もすごい低いので運転席が、レーシングカーというかゴーカートに乗ってるかみたいな感じで、ハンドリングもすごいですよ。まあ僕のセミオートマっていうかオートマだけど、マニュアルシフトできるモデルですけど、2速とかでもホイールスピンしますからね。アクセル全開で発進とかすると。だから、運転は結構面白いです。
そんな走り屋向けの仕様だとは。
そうそう。この話はね、ぜひまた野間さんをゲストに迎えて、バイオの話とミニクーパーの話できっと。でもこの間ミニクーパー、台車に乗った時の話をブログに書いたら、お前のレビューはクオリティが低すぎるってだいぶ怒られたから。車に返して厳しすぎるみたいな。じゃあ最後、松尾さんネタですけど、
はい、
ダメ人間的に、
横向き&仰向け、ゴロネスタンド。ちょっと持ってて、仰向けでも横向きでも好きな高さでスマートフォンやタブレットを固定できますと。
はい。この、
ダメな人向けの、
ダメ。完全に廃人向けガジェットですけど、
これがですね、頭の上に氷嚢を乗せるみたいな装置で、なんか提灯あんこみたいに枕の先の方から、
アームが出てて、
アームも、このぐねぐね曲がるタイプのアーム、なんですよね、
うん。
で、それにホルダーがついてて、そのホルダーの位置を変えられると、
うん。
で、ホルダーもスマートフォン用とタブレット用2種類ついてる。なんか iPhone も iPad もこれに装着して、自分の目の前、うん、目の前っていうか、寝てる時の枕の頭上のところに固定して、操作もできるし、見続けることもできると。で、距離を調整できるんで、例えばモバイルプロジェクターを天井に投影したりすると、僕禁止なんで、ぼやけて見えるんですよ。
はいはい。
で、メガネをつけてないと、寝落ちすることもできないんですけども、これだったら、至近距離に、裸眼で置いて、
そういうことですか。
うん。それができるのが、ちょっと素敵だなと思って、発注しました。
まだ届いてない。
まだ届いてない。
これをやるんだったら天井プロジェクターですよ、やっぱ。
いや、寝落ちができるかどうかなんじゃない。
でもこれ、危なくないんですかね。僕とか寝相悪いから、うん、ちょっとこれ、だってこの、スタンドみたいなやつ、これ枕かなんかで、その抑え込んでるじゃないですか。そうそう。 足場を、
うん。
でもこれ、頭を動かして重量バランスが変わって、このアームが顔面に落ちてきたら相当なダメージを食らう気がしますけど。
確かに。
これむしろ怖くて寝落ちできないんじゃないかなと、うん、思ったりはしますけどね。
いや、でも iPhone を顔面に落っことしたこととかってないですか？
ああ、一回ありますね。あれですごいダメージを受けたことがあります。
うん、iPad はないですか？
iPad は危なかったんだけど、僕は一回MacBook Pro のパームレストの上に落としちゃったんですよ。したらパームレストがすごい凹みました。
あ、その辺は防げるかなって。
どうだろう。この、まあ、ちょっと松尾さんの人柱を待ってみた。
とりあえず値段が4980円かな。
うん。
で、まあ、到着して僕が顔に怪我を負うようなことがなければ。
おすすめしたいと、うん。この、最近参考レアモノショップの勢いが止まらない感じは。ありますけど、
ね。まあ、定期的に面白いものを出してきますよね。
なんかそのガジェットとか、さっきの話じゃないですけど、まあ、PC とかがちょっとこう、つまらなくなってきた中で、この、うん、この参考レアモノショップだけがこう、頑張ってるって、うん。
しかもね、このゴロナ系が結構充実してるんですよ、他にも。寝たままノートパソコンっていうやつとか。
はいはいはい。ああ、見た気がする、うん。なんか最近ね、なんか一個欲しいやつあったんですよね。
あとスマホだけに特化した寝ながらスマホっていうやつもありますね。
どんだけみんな寝落ちしたいんだっていう。
実は僕ね、もう何年か前になるんですけど、鎖骨骨折をしたことがあって、で、はい、右手を完全に三角筋でつって固定した状態でないといけなくて、はい、それだと本を読めないんですよ。うん、
はいはいはい。
でもしばらく寝たきりの状態で、
うん、
それで本を読むために書剣台みたいのを買ったんですよ。それがやっぱりその枕元の顔の上に書剣台を置いて、そこに本を固定して、はい、で、ページをどんどんめくっていくっていう。そういうのが経験があるんで、実際まだそれが設置したままになってるんで、まあ慣れたもんですよ、これ。ダメ人間。
ただなんかそのさっき言われて禁止だから近くに持ってきてって言われたんですけど、うん、それ寝落ちして起きた時完全にヘッドバットしちゃうんじゃないですか。
いや、すぐに起きることほとんどないんで、起きたらまず時間を iPhone で確認するんで。
コメントいただいた中でも、うん、スタンドに似たの持ってる方がいて快適ですとは言ってるんですけど、うん、やっぱり寝起きに当たりそうになるって言ってた。当たるだけならいいけど、それが iPad とかで、その当たった衝撃で落下してきて、うん、二次災害、三次災害につながる気がしないで、うん。
じゃあその辺は長期レポートで。
そうですね。うん、気になりますね、
うん。まあ、とにかくこれを買うことで、ドリキンにモバイルプロジェクター買い替え攻撃が弱まるんではないかなっていうの。
まあ、モバイルプロジェクターやっぱいいですけどね。うん、この PC 代も相当やばいですよね。
やばい。
寝たまま PC、うん、ノートパソコン。
買ったら負けみたいな。
そうそうそう。さっきから気になったのは、このモデルのお姉さんはなぜわざわざ寝たままヘアバンドしてるんだっていう。
ああ、これもなんかの商品なんですかね。
このヘアバンドが。
うん。
そうなんですか。なんかちょっと不自然感がいろいろあるけど、これ、うん。でも他のやつでもやってるから狙ってんのかな、うん、なんかいろいろ。計算を感じなくもないですけど、
うん。バカガジェット結構多いじゃないですか。
多いですね。うん、
この伸びるってやつ。
あ、この親指を15ミリ伸ばしてスマホ画面端まで指を届く。
そうそう。
親指型スタイラス。
これなんかね、4インチが今度 4.7 と 5.5?
うん、5.5、うん。
になるときに届かない。画面に届かないっていう人に、ぴったり。
結構いいお値段しますね。
うん、
この NEX とか EOS のミラーレス用のグリップ型バッテリーとかはでも良さそうな気がしますけど。
あ、
これはグリップでビデオ撮影にもいいし。とか、参考レアモノショップあさりが面白いですね、これ。
そう、もう一個買おうかなと思ったやつがあったんですけど、
はい、
モバイルバッテリーにファンがついたやつ。扇風機ですよね。
はい。
持って歩けるクーリングファン付きモバイルバッテリー。
これも相当怪しいですけどね。
電池式の扇風機ってあるじゃないですか。
はいはい、はい。
ちょっと長めのやつ。
はい。
で、それと違ってモバイルバッテリーぐらいのサイズなんですけど、これはバッテリーを搭載してて、乾電池とかじゃなくて、
はい、
モバイルバッテリーで、 そこに USB がついてて。
このモデルのおっさん完全に怪しいですよ。
気持ちはよくわかる。
ちなみに、この、今調べてて思ったけど、やっぱり松尾さん言われた通り、きっとこのカチューシャ意味があって、リボンカチューシャイヤホンって書いてあって、これ、イヤホンなんですね。
なるほど。
はい。だからちゃんと意味があったんだ。音はここで聞いてたんですね。
なるほど。
すごい。これがうまくいったら、積極的にサンコールやモノショップを使っていって、いつかじゃあ、スポンサーになってもらえばいいん
で。そうですね。
はい。
はい。backspace.fm、iTunes レビュー。
番組の最後に、レビューをしてください、レビューをしてくださいとお願いしていて、まあ、せめてこのレーティングをつけてほしいなと思っていて、これが、ポッドキャストの先輩たちのアドバイスによると、やっぱりかなり、購読者数とかビューに影響してくる、という話で、まあ、ぜひ書いて、まあ、アプリもそうですけどね、やっぱり、レビューが多いと、目につくので、応援していただける方はぜひっていう話をしていて、まあ、ようやく最近、こう、レビューがつき始めて、今32とか、ようやくですよね。ここ、最近までなんかほんと10とかでしたもんね。なんかここ1、2ヶ月で急に増えた気がする。1、2ヶ月どころか、ここ1ヶ月くらいで増えた気がするんですけど、ちょっとそれを紹介しつつ反省していこうかなと思うんですけど、上から読んでいきますと、はい、おかげさまで5つ星状態なんですけど、うん、1個目の感想が、もっと感想を書いて2人をおだてよう。晴れぶたくんさんからいただいてるんですけど、ガジェット系のお話を深く楽しく聞けます。初期レビューに書かれている聞きづらさもかなり改善されています。ゲスト出演会ではたまに聞きづらい時もありますけどね。にしても国境でもいいのでもっと感想を書いてあげないと、拗ねてすぐ打ち切りになってしまいそうなので、他のリスナーさんもよろしくお願いしますと。
いや、国境でいいってことは特にないんで。
そうですね。
改善点があれば、指摘していただければ。
ポジティブな批評は受けますけど、あんまり心が折れる批評は勘弁してもらいたい感じですけど、ね。でもまあ確かに感想を書いてあげないと拗ねて打ち切りになってしまうっていうのは見透かされてる感はありますね。初期レビューでも、前回のもちょっと話になったかもしれないですけど、音がすごい悪くて、一旦低いレビューをいただいたんだけど、まあ、最近ちょっとちゃんとデータを更新していただいたりもしたんですけど、当初ね、音質に関してはかなりようやく安定してきたかなっていう、特に僕と松尾さんがやってる時はすごい安定してきたかなとは思っているんですけど、まあ、やっぱりどうしてもね、ゲストの方がうまくマイクが違うとかあるんで、なかなかゲストが来ていただくと難しいところが正直あるのはその通りで、まあそれが実際フィードバックにもつながっているんで、まだまだ改善の余地はあるかなとは思ってるんですけど、そうですね。ゲストの人、どうやって音質を上げるのか、課題ですね。
うん。ゲストの方に参加していただく前に、チュートリアルを読んでいただいて、環境を整えてもらうんですけれども、はい、そこでね、なんか機種限定したりとか、
そうですね。
まあそうすると参加する人が限定されてしまうって、よしはあるしなんですけれども、
ただあれですよね、前回のYelp の時に参加してもらったリカさんの、音質とか見てみると、下手にマイクとかで頑張るぐらいなら、MacBook Pro の内蔵マイクで、ファンのノイズとかだけ後処理で消しちゃうぐらいの方が、もしかしたら音質が上がるかもしれないですね。
うん、まあ、そこは部屋の環境によってだいぶ違ってくるのもあるんで、
クローゼットで参加してくださいとも言いづらいですからね。
そうですね。
まあ、まだまだ改善はもちろんしていきたいと思っているんで、
はい、
引き続き頑張りますって感じですかね。うん、次のコメントが、まったり聞ける五つ星、しげさんっていう方からいただいて、ニュースというより最近面白いものないってテーマで友達同士で話し合っているのに参加している気分です。アップルネタやガジェット好きにはたまらない。わかりやすいし、聞き取りやすいし、で、おすすめ。20丸っていうことで。大変ありがたい
です、ね。うん。本当にまさにその通りっていう感じですね。
そうそうそう。それを狙い通りの意図が伝わってる感は一番嬉しいですよね。うん、で、もう一つ、 とりあえず購読してみようっていうコメントで、モラーノさんからいただいた、うん、ドリキンさんのレビューはギークじゃない人々にもかかりやすくて良い。リズちゃんのネタコーナーも20万。ドリキン TV 時代の出演陣にもゲスト参加してもらいたいなということで、まあ、いろいろ短い中にすごいいいコメントをいっぱいもらってるんですけど、うん、僕のこのレビューがギークじゃない人にも分かりやすいっていうのは僕はすごい嬉しくて、うん、一応こう見えて意識しているですね、
うん。
あんまりコンテキストがないとか前提知識がなくても伝わるといいなという意識は持ってはいるので、それがこう、フィードバックで直接いただけたのはものすごい嬉しいなと。
うん、
あと、ゆずちゃんネタコーナーが、そもそもゆずちゃんが最近参加できていないことに対して、いろいろ我々も残念に思ってるというか、まあ、ゆずちゃんが落ち着いたらって感じ。
うん、
ちょっとしばし、あれですね。今なんか大変そうですよね。就職したばっかで。
は
あ、うん、そう、ぜひまた復活してほしいなとは思ってますけど、
うん、
ドリキン TV 時代の出演時にゲスト参加してもらいたいなっていうコメントをいただいたのも見てたので、この間マイミンに出てもらって、
うん、
一応半分達成したんで、あとは宮川先生に参加してもらえば、一応達成かな。
お
ー。うん。ちょっと宮に出てほしいなとも思ってるんですけど、うん、なかなか、まあ、リビルドで盛り上がっていて非常に、うん、そっちでも忙しいし、あとね、ネタも被り気味なので、あれですよね、うまく、こう、参加できる機会があればいいなと思ってるんですけどね。うん、まあ、一つ考えてるのは、このポッドキャストの、まあ、我々のこのポッドキャストの音のノウハウ、まあ、すげえ頑張って改善しますって言ってるけど、なんかほとんど、ミアンのなんかノウハウを受け入れして、教えてもらってる部分が多いので、そこら辺を一回ちょっと現状まとめで話してみるのもいいかなとは思ってるんですけど。
なるほど。
そのためには僕は多分一回そのお題をブログにまとめた方がいいんじゃないかなと思っていて。
あ、それは、そうした方がいいですね。
そうそう。うん、それをして、ミアンに参加をこうオファーしたいなと思っているって感じですね。うん、次のコメントが、音声も改善、テック系一押し。これは川村さんは我々のお友達ですけど、まあ身内コメントですけど、テック系だけじゃないところもいいところだけど、ノットメンドをくまなく網羅。SF サンフランシスコ在住のドリキンと渋い声が魅力の超編集者、松尾さんの目の付けどころ、掛け合いが面白い。ゲストも多彩、おすすめっていうことで。
ありがとうございます。
まあ、ありがたい。ありがたいです。次のコメントは、とても面白くためになります。ゲーマー MK42 っていうのかなっていう方からで、IT ガジェット系ポッドキャストの中では一番面白いです。わ、
うん、
かりやすく解説してくれてますし、アメリカの IT 情勢も詳しく知ることができます。自分もプログラムの勉強をしておけばよかったなと感じました。素晴らしい。素晴らしい。ありがたいですね。本当に。続々行きますと、今一番クールなポッドキャスト、IT ガジェット情報満載。ソラーセブンヨシさんからのコメントで、編集はビジュアルがとてもクール。内容ももちろん最新の内容が満載。とても聞いてて気持ちのいいポッドキャストです。めちゃめちゃ絶賛されてます。
うん、ありがとうございます。
まあ編集に関してはね、もう本当に松尾さんに頭が上がらないというか、いくつかこの後でも多分コメントが来てますけど、ビジュアルがとてもクールっていうのは、どのこと言われてるんでしょうね。
あ、少なくとも僕らのビジュアルのことじゃないと思う
んですけど。うん、そこは間違いないと思うんですけど。ビジュアルありましたっけ、
アイコンじゃないですかね。
ああ、アイコンであればありがたいですね、それはね、うん、非常に。業界のディープなネタがためになる。
うん。
高奥さんからのコメントで、業界のディープなネタをギークなお二人、たまにゲストが解析するポッドキャスト。ドリキンさんと松尾さんの声がよく似ているので分かりにくいことがありますが、会話のスピードが少し早めなのが松尾さん。落ち着いて語るのがドリキンさんでいいのかな。はてな、業界ネタで自分が感じたこととの差異を確認するにはとても良い番組です。っ ていうことで、これ非常になんか珍しいコメントかなと思うんですけど、これ多分僕と松尾さんの声逆ですよね。
かもね。
僕の方が早い気がしますけどね、どう見ても。そんなことないかな、僕そんな早くはないか、
うん、スピードというよりなんかまったり感が出てるんじゃないですか、ドリキンの方が。
でも落ち着いてるのはどう見ても松尾さんだと思います。そんなことないですかね、うん、
生で聞いてくれてる方なのかな。
声が似てるっていうのはこのコメント以外であまり聞いたことはないですけどね、う
ん、まあ男ですけどね、うん、両方ともね。
うん、まあそうですね、男でおっさんっていう共通点かな。
一緒くたと
って感じですかね、うん、ちょっとじゃあもうちょっとまあ分かりやすくするためにこう最近はあの番組の冒頭で一言ずつコメントを入れるようにはしてるんですけど、そうですね、
うん、たくさん喋ってるのはドリキンの方です。
ああ、それが一番
うん、
わかりやすいかもしれないですね。そうそうそう。毎週楽しみ。これ、名前なんて読むんだろう。かぐられいさんかな、うん、ドリキンさん、松尾さん、毎週楽しませて聞かせてもらってます。ガジェットの最新情勢は嫁と二人で聞いてためになっています。これからも頑張ってください。ということで、この奥様も聞いていただけるという。
この2倍のリスナーが。
はい。どうなんでしょうね。女性とかでも面白いと思ってくださっているとありがたいですね。
うん。
うん。若干このね、まあ、ゆずちゃんがなかなか参加できない今、非常にこう、男臭さが。
いや、でもほら、ドリキンのサンフランシスコおしゃれトークとかもあるし。
そんなのありましたっけ。コーヒーネタ。あんまそんなおしゃれトークをしてる意識ないですけどね。
いや、ほら、その辺狙うとか言ってたじゃないですか。
あの
。あの回だけで終わっちゃったみたいだけど。
はいはい。狙えてるかどうかは別ですけど。うん、IT 系ニュースを好んで追ってる人なら、ティナオズ iPhone さんからいただいたやつで、IT メディアやエンガジェットなど IT 系ニュースを読むのが好きな人なら聞いて損はないと思います。エンハンストポッドキャストに対応していて、対応アプリで聞くと話題にしている元記事へのワンタップでリンクしている作り込みも気に入っています。このエンハンストポッドキャストは好評です ね。結果的にやってよかったかなと。
うん、これはドリキンがやろうと言って、で、リンクの埋め込みもやってくれてるんで、すごく。
まあ、松尾さんの編集に比べたら、めんどくさいとか言ってられないんですけど、本当にいつも。特にね、最近チャプターもいただくようになっちゃったから、うん、結構効率が上がってきて、もうちょっとでスクリプト化してできるんじゃないかっていう気すらしてきてはいるんですけどね、うん。まあ、手間かけてるっていうと大げさですけど、活用していただけてるのは非常に嬉しい。
うん
うん、
あれ、Windows とか Android で、エンハンストポッドキャストを聞くためのアプリの紹介とかも、やっといた方がいいかもしれないですね。
まあ、それがね、ないんですよね。
ないのか。
あります？うん。少なくとも、Android は今のところ、完全に見つけてられなくて。
ああ。
多分その、Android 自体があんまり AAC に対して積極的じゃないじゃないですか。Google は、なんか。
オグボーフィス？
オグ、はい、あっちとか押してるし、アンドロイドのフレームワークでアプリ書くと、AAC の再生とか、全部フレームワークでやってはくれるけど、そういうチャプターとかを相手にしてくれないとか、Windows は、Windows の iTunes なら一応見れるんですけど、ただチャプターのリストが出てこないんですよ。僕が知る限り。それは Mac 版もおかしいんですけど、なんか Mac 版もチャプターとかすごい変な出方するし、まともに見れるのは iPhone っていうか iOS のポッドキャストアプリだけな気がする。
ひどいですね。
なんか本当に、あそこに関しては、もうちょっとなんとかしてほしいなと思いますけどね。ただまあ聞いてくださってる人のなんか9割くらいは、Apple のポッドキャストを使われてる感じなので、まあそういう意味では今のところ、まあいいはいいとは思うんですけど。
うん、
ちょっとね、確かに何とかしてほしいですよね。うん、次が、早速予約しました。千鳥もなかさんからで、飛ぶ iPhone でこの番組を知り、毎週楽しみに聞いています。今回、ドリキンさんと松尾さんのおすすめ、HDR 写真、魔法のかけ方レシピ、撮った後生まれ変わる写真の新しい楽しみ方。番組を聞いてすぐに Amazon で検索したんですが、すぐに見つからず、ドリフトダイアリーから Amazon へ予約しました。シグマは持っていませんが、HDR を楽しみたいと思います。本が発売されたらまた、マユミンさんをゲストに呼んで、さらに深い話が聞けたらと思います。
これはマユミン絶賛ということですよね。
そうですね。よかったですね。
星5つは、マユミンに対する。
マユミンに対しての星ですかね。うん、この、飛ぶ iPhone さんも、ポッドキャストですか？
あの、有名な iPhone 系の情報サイトです。
ありがたいですね。
僕はいつも見てるところですね。
お、そうなんですね。はい、じゃあ僕も多分見てるのか。ありがとうございます。マユミンもすごい喜んでましたね、このコメントを見て。ありがたい。まあ、マユミンどうでしょう、その後。本まだ発売されてないですよね。ジェットさんの本が発売されたけど、うん、早く Kindle 版を出してくると。はい、ぜひ発売されたら、またゲストにマユミン出てくれるって言ってたので、出てフィードバックを語ってもらいましょうか。はい、内容は面白いけど聞きづらい。でも欲しいつついただきましたが、ダイス K さんからですけど、いつも楽しく聞いています。声のボリュームが小さくて電車だと聞きづらいです。対して、間に挟まれるギュインという効果音は、音質が尖った上にボリュームが大きいので耳の負担が気になります。5月6日の追記でエピソード19を聞きました。ボリュームバッチリ調整されて聞きやすくなっていました。ご対応ありがとうございます。ということで、この追記していただいたり更新していただけるの本当にありがたいです
けど。本当ね。
うん。ただコメントするよりよっぽど手間ですからね。うん、すごいありがたい。初期の頃ね、我々が試行錯誤していて、ボリュームが小さいとか、効果音とのバランスとか、まあ、ここら辺も我々結構松尾さんといろいろ相談しながら、調整したのが、
それもね、こういうレビューを書いていただいたから改善できたという。
そうですよね。うん、本当ありがたいっていうか、やっぱ気づきにくいですよね、どうしてもどこまでも。うん、これはね、本当ボリュームが小さい問題って本当に、でも今結構ギリ、我々のこの機材にしてみたらもうギリまで持ち上げてるかなとは思ってるんですけども、そうそう、この問題って、どうやったら本質的に、やっぱスタジオみたいなものを撮らない限りは限界はあるんですかね。
まあノイズを極端まで落として、で、あとはマスタリングで、まあコンプかけて、マキシマイズしてっていう。
そうですよね。確かにもうちょっと上げたいなとは思うんですよ。僕ほら、プールで聞いてるんですけど、まあ自分のポッドキャストも聞きますけど、まあ他のポッドキャストも聞いていて、確かに泳ぎながら聞き取れないレベルのポッドキャスト結構あるんですよ。
うん、
でワンボタンの声とかはすごいそういう意味ではボリュームの調整がやっぱり上手くて十分聞き取れるんですけど、なんか聞きたいんだけど、もう何言ってるか全然聞き取れないよっていうのが結構あって、最近わざわざそのポッドキャストをダウンロードして自分でオーディションでノイズキャンセルとボリュームを上げて人のポッドキャストも編集して自分で聞くっていうのを。
どんだけマニアなのっていう。
そうそうそうそう。やったりするんですけど、やっぱりちょっとコストが高いなと思って。うん、やっぱノウハウをまとめて、ミアンのレベレーターで音を均一化するやつとかすごい多分いいノウハウだと思うので、まとめてちょっと一回トークしないといけないかもしれないですね。次のコメントが1時間があっという間。これは長さ、モダシンさんが、まあ、これもちょっとうちは、コメントみたいな感じではありますけど、サンフランシスコ在住のドリキンさんによる Google や Amazon などの日本未入荷のガジェットやサービスを実際に使ってみた感想などが非常に面白いです。相方の松尾さんの声もアダルトな柔らかい印象で聞いていて疲れることもありません。その内容の面白さもあり、毎回あっという間に1時間が経ってしまいますということで。モダシンさん絶賛していただいて。
ありがとうございます。
ありがたいですけどね。どうなんでしょう、この日本未入荷ガジェットドヤトークに対して。
それをすごくオブラートに包んだ言い方で書いていただいてて、ありがたい限り。
なんか僕はあんまりここ天然でやってたというか、単純に日本で手に入らないから、興味あって 喜ぶんじゃないのかなという、うん、サービス精神と言うと言い過ぎですけど、まああんまりドヤ感を出してるつもりはなかったけど、まあ言われてみればドヤ感出てるなと。
いやでもレビューって大体そんなもんですよ。あの人より先にレビューすることに意味があるんで、
はい、ちょっとねなんか意識しちゃったなっていう感じはあるんですけど、まああんまりネガティブに捉えてもしょうがないなとは思ってはいますけど、
う
ん。
いやそれは持ち味ということで。
まあ差別化要因ではあるのは確かかな、うん。そうですね。まあ楽しんでくれれば幸いですけどね。本当に好きで語っているという感じが好きです。MU8080X さんから。本当にガジェットが好きでたまらなくて語っておられるのがひしひし伝わってくる内容が良いです。ガジェットなどのレポート好き視点から自分でも実際に使ってみて語られているので語ってほしいポイントを外すこともないですし、エンジニアしか理解できないような内容もわかりやすく解説してくれますので1時間程度のボリュームも短く感じてしまいます。また、名前しか知らなかったネットは雑誌での有名人も続々登場で、ネットライフを一段と豊かなものにしてくれていますと。これもなんかもう、完璧なコメントですよ
ね。
これをこう、我々のポッドキャストのサブタイトルにしたいぐらいですよね、うん。
ドリキンってエンジニアじゃないですか。
はい。
で、やっぱその解説の仕方は結構うまいと思うんですよね。素人向けの解説っていうのが。
まあ、それは、そう思っていただけると非常にありがたいですけどね。うん、なので、まあ、さっきのコメントにもありましたけど、まあ、そこはなんだろう。意識はしているつもりなので、エンジニアしかわかんない内容っていうか、僕らが面白いと思うものをできるだけわかりやすく伝えたいというところはですね。あとはその、ネットや雑誌での有名人続々登場っていうところは、本当に我らながら、すごいと思っていて、何気にゲストの豪華さは半端じゃないですよね。
トリキンの人脈がすごいっていう。
いやいやいや、そんなことはないんですけど。ここまで来たらもう、どこまでもこの路線を突っ走ってやろうかなと思うぐらいですけど。こんな、素人番組になぜこの人がみたいなトークは結構貴重ですよね。
ですね。
もっとゲスト呼んでいきたいですね。
うん、
新しいものやサービスをほぼカバーしており、面白い。Apple TV さんからのコメントですけど、これって Apple TV からコメントしたら Apple TV になるのか、そんなことはないですよね。
Apple TV で入力ってさすがに辛いんじゃないですか。
そうか。
キーボード繋げてれば別だけど。
確かに。新しく出てきたガジェットやサービスの注目どころを概ねカバーしていると思います。取り上げられているもののことと、それに対する評価は私自身が使ったものに関しては概ね同意できる感じでした。いくつかのエピソードを聞くと、レギュラー出演者の生活パターンやそれによる好みがわかると思うので、そういったバイアスをさっぴいて聞くと良いと思います。毎回長いので聞くのが大変です。過去のエピソードのトピック一覧も簡単に閲覧できて検索できるようにしてもらえると嬉しいです。長く続けれることを期待していますということで。まあ、やっぱ長いですかね。
長いですね。
申し訳ないっていう感じ。最近ね、ちょっとこう、今週もミアンとランチに行った時に、なんかお互い話してたんですけど、長いものを短くストロークするのはやめた方がいいんじゃないかねっていう結論にお互い。まあ、その理由はこう、お互いいろいろこう、理由は違ったりするんですけど、まあ僕の場合はやっぱそんなに話が上手いわけじゃないのに、あんまり時間とか気にしても結果的になんか、つまんない話になっちゃうのかなっていう。うん、
それは収録時間自体を短くするのはあんまり良くないっていう。
まあ、まずはそうですけどね。でも最近開き直ってこの2本撮りとか3本撮りとかにしちゃって松尾さんのコストを上げている感じですけど。まあどうでしょうね。でもなんか最終的なエピソードも、でも1時間でいいんじゃないのかなっていう気は。
1話1話はね。
一説にはでも60分超えると90分でも大して差がないっていう説もありますけど、多分30分かそれ以降かで結構一つのボーダーはある気がしますよね。
まあそれよりそれを毎回聞いてくれるかどうかっていうことが。
そうですね。あとはね、更新のペースとかもちょっと、まだ試行錯誤を続けるけど、まあできるだけバランスよくいきたいなとは思ってますけどね。楽しいです。マックスオーブさんかな。ドリキンさんのブログは昔からずっと見ているが、こちらも楽しいです。Apple Mac のマイノリティ度低下イコールメジャー化を憂う話は全く同感で笑ってしまいました。初期のエピソードにあった音量の問題は改善されていますよっていうことで。 そうですね。ブログ見ていただいてありがたいですけど、この Mac Apple Minority と低下で、勢い余って Windows 化している。
じゃあ Windows はマイナーなのかよっていう。
Windows マイナーでしょ、もう。
いや、サンフランシスコじゃそうですけどね。
はい。日本ではまだそんなことないんですか？
あ、弱まってる感じはしますけどね。
ああ、でもやっぱり、やっぱ過半数は。
まあ、どういうクラスターにいるかによると思うんですけれども、まあ、IT 系のジャーナリスト系だと、Mac 主流だと思いますけどね、今ね。
ああ、そうなんですね、うん。そうそう。だから僕は西川善治さんをなんとかマカーに変えたいなと。昔からすごいアピールしてるんですけど。どちらかっていうと僕が Windows 側の引力に急激に引き寄せられていて。
うん。いや、でも自作とかに行かない限りは大丈夫でしょ。
うん、まあそうですかね、うん。最近本当にこの、まあサンフランシスコ住んでると、Mac じゃない PC は PC じゃないみたいな雰囲気に感じてしまう今日この頃がね。だいぶ感覚が壊れてるかもしれないです、ね。来月、ちょっと日本に帰る機会がありそうなんで、その時に改めて感覚を取り戻したい。うん、
Windows ユーザーとの交流を。
最後、だいぶ長くなってしまいましたが、時に貴重なネタの宝庫、そして何より楽しい。DB ニコさんからのコメントで、ちょうど WBC2014 年の前くらいから聞き始めて、楽しくフォロー。無音部分をカット、軽快に小気味よく編集され、音のバランスもよく聞きやすいです。おかげでガジェットや IT 業界、アメリカ事情やプログラマー視点の感想など、バラエティに富んだ濃い内容の1時間前後があっという間に感じる。またネタに伴って画面が変わるし、URL リンクから情報がチェックできたと、リスナーへの優しさも感じられるのが素晴らしい編集です。おすすめします。ということで。
本当にありがたい。コメントありがとうございます。
そうです。この松尾さん編集に関しては本当に、一回じゃあ、松尾さんの編集苦労話会とか作ってみます。
その辺は、ワンボタンの声の特別会の時にも、ちょっと話はしたんですけれども。は
い、そうですね。うん、
まあ、A とか A とかいうところをカットしたりとか、
はい。
まあ、話が前後して、うまく繋がらないところを、まあ、途中、ぶった切って、つなげたりとか、
うんうん、
その辺で短縮してる部分はあるんですけれども、
うん、
まあトークがどんどん上手くなっていくにつれて、そういうカットもなかなか難しくなってくるんで、
こっちのね、側がちょっと慣れてきてる部分はあるかもしれないですね。
うん、その分短くなりにくくなってますけどね。
まあでも話が密度が上がってるんであれば、まあ切る必要もないのかもしれないですけどね。うん、でも面白いなと思ったのは、ワンボタンの声とかでも、昔の音をちゃんとストックしていて、今違いを切りありしてるって、みんなやって、もう、僕の中では、僕のライス国防長官じゃネタが、我ながらツボだったんですけど、あれを松尾さんがさりげなく、僕の音を編集して言い直してくれていたりとか、いうところが、音声でもそんなことができるんだっていう。斬新さはありますけどね。
ポッドキャストの編集者共通のネタだと思うんですけども、まあ、僕だけではなくて、こういうふうに評価していただけると大変嬉しいです。やる気が出ます。
最近、それこそ、まあ、それもリビルドでミアンが話してて面白かったのが、ここに来て iOS でオーバーキャストっていう新しいポッドキャストクライアントが出たんですよね。これが結構、まあ、もともとポッドキャストをしているシリコンバレーのテック系エンジニアの人が、なんか一年発起して、もうどうしても耐えられんっつって自分もっとポッドキャストを快適に聞く環境が欲しいって言って、なんか2年ぐらいかけて開発した、ものすごい完成度の高いっていうか、僕まだ試せてないんですけど、iPhone 最近使わなくなっちゃったんで、iOS に関しては Apple が純正で、しかももう iOS 8からは標準でインストールされる、消せなくなるアプリになる、ポッドキャストアプリがあるのに、わざわざ作るって相当な決断で、それは US 系のブログとかでは結構話題になっていて、まあ一つの特徴は、クオリティを落とさずに時間を短縮する。それは何をするかっていうと、一つはその無音部分を早送りしてくれる。自動的に無音の部分見つけると圧縮してくれるみたいです。
なるほど。
だから、普段の喋ってる音はあんまり、やっぱりどうしても 1.5 倍速とかにしちゃうとピッチが変わって、音質とか変わっちゃうじゃないですか。うん、だからそれをやりすぎちゃうと、もうちょっと聞こえが変わっちゃうんで、それをやらずに、そういう無音部分とかできるだけ聞いていて、与えされない部分を積極的に解析して飛ばしていくみたいな。それはすごいですよね。結構だからそういう音声解析技術を開発するだけで相当時間かかったみたいですけど、結構話題にはなってますね。
ポッドキャスト以外にもいろいろ使えそうですけどね。
まあそうですよね。だけど、なんかいろいろまだ、今はポッドキャストに向けてが、まあそんだけだから US のポッドキャスト層は熱いんですよね。だからそう日本も早くそのくらいになってくれるといいですけどね。まあ我々は盛り上がってるけど。
他はどうなんだろう。
せっかくなんで定期的に早めにこれをちょっと増えたら、ね、5個ぐらい増えたら紹介した方がいい。ちょっとこれだけ紹介してると相当長い。ために貯めてしまったんであるんです。大変ありがたい。本当にやる気出ますね。今のところかつ非常にポジティブなフィードバックをいただいているので。あとね、我々のこう意図がだいぶ伝わってる感が嬉しいですけど。
それが嬉しいですよね。
こんなに、うまくいくとは思いませんでしたよね。
で、これで、モチベーションを失わないように、1位を取ったからと、慢心せずに。
確かに。
backspace.fm、iTunes ストア1位記念、プレゼントキャンペーン中。8月中に backspace.fm のポッドキャストを購読していただき、backspace.fm 公開生放送ページから、ハッシュタグと URL 付きでフィードバックをツイートしてくれた人の中から1名にプレゼントをお送りします。
8月中に購読をした人限定ってわけではないですけどね。ツイートする前にぜひ購読してくださいという話ですけど。はい、で、バックスペースの、生放送のページのコメントをするっていうところからクリックすると勝手に URL とハッシュタグがつくので、まあ一番それが楽かなっていうことで、そのやり方を一番お勧めしてるんですけど、まあ、URL とハッシュタグを入れていただければ、基本的にエントリーということで、今商品としては、日本ではまだ発売されていない HP の Chromebook 11インチを、僕のフルですが、まあ、ほぼ新品状態なので、それをプレゼントしようと思っていますと。
今週の backspace.fm はいかがだったでしょうか？おかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは URL backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュタグ backspace.fm にてお待ちしてます。backspace.fm